インター千鶴原徹さんでレイヤースタイルを使い倒す、よく目にするあの表現を作ってみようです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、千鶴原です。まあ、ちょっと分かりづらい、読みづらい名前なんですけれども、千鶴原徹と言って言います、非常にあのユーザーインターフェースの悪い名前で、あ、今笑うところが多いので、僕毎回ちょっと滑るネタを仕込んでるんですけど、笑ってくれるとすごい嬉しいっていう感じで、まあ、宮崎在住なんですけど、大阪出身で、宮崎に移り住んで、やってます。まあ、いろいろイベントとかですね、セミナーやっても、まあ、建築してたりとか、まあ、もちろん本職はウェブのデザインの仕事、コーチの仕事を、やっております。はい、まあ、シンセスナイトも何度か、出させてもらってます。はい、ということで、今日はですね、私のこのテーマはレイヤースタイルを使い倒すっていうことなんですけれども、まあ、もう一つというかね、テーマがありまして、何も足さない、何も引かない、なんかどっかのね、ウイスキーの広告みたいな、まあ、これ知ってる人もちょっとね、5年前かなと思うんですけれども、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、このショップの、まあ、デフォルトであったりで、まあ、プリセット、まあ、もともと入っているような、機能、これをもう一回見直してみようじゃないかということで、組み立てて、お話したいと思います。まあ、要するにこれですね、まあ、そのまま使って、まあ、まあ、よく見かけるような、あるいは、そういった表現ですね、これを素材頼らずに、まあ、使ってみましょうと、で、まあ、ここでですね、素材を頼らずにっていうことなんですけれども、まあ、別に素材を使わないでっていう意味ではなくてですね、そういった素材を使うケースでもね、そのまま何も素材使いましたみたいな感じじゃなく、まあ、一手間かけるっていうことで、まあ、自分オリジナリティが出るんじゃないかと。あと本当に作りたいものっていうのは素材を作りたいわけじゃなく、これを表現したいっていうのがあった上で、まあ、どうするかっていう話なので、まあ、その手助けになるような、まあ、なればいいかなということで、進めていきますね。はい、ということで早速、まあ、デモ、今日ちょっとデモ中止になりますので、またビデオで確認してください。はい、で、まあ、さっきから何度も出てますけど、この画面です、扉のね、スライドですね、ちょっと下の方になんかちょこちょこ書いてますけど、これはただの歌ですから意味ありませんので、気にしないで。で、まあ、この表現、まあ、表現というか、この手前にいるね、この半導体にちょっと流行りましたけれども、これを作るんじゃないです、すみません、これはレイヤースタイルでは作れません、いろいろ掛け合わせてやってます。この背景のね、漫画的な集中線とか放射線みたいなやつですね。で、ちょっとね、お聞きしたいんですけれども、これどうやって作ってると思いますかっていう質問です。はい、3つね、選択肢が、ありますけれども、ちょっと挙手で、お答えになると嬉しいので、まずじゃあグラデーションを使って、作ってるんじゃないかと思われる方、手を挙げてください。お、もう数人ですね、10人ぐらいかな、12、3人ぐらいですね。はい、じゃあ次、交際。さっきはちょっと多いかな、15人、20人ぐらいだと思いますね。はい、で、パターンを使ってます。まあ、一番多い感じ、半分弱ぐらいかな。はい、ちなみに何を言ってるかわからないんで、大丈夫ですかね。はい、で、これですね、実は、はい、グラデーションを使って、作っております。ちょっと見てみます。はい、こんな感じですね。もう今日のデモはですね、レイヤーしか使わないので、ここは全部畳んでおきます。はい、非常に潔のよい画面になってますけれども。まあ、これが完成なので、ちょっとベースを出しておきますね。はい、こちらですね。で、こちらね、まあ、レイヤースタイルの出し方いろいろありますね。下のね、このパネルの下から出すとかあるんですが、まあ、こちらダブルクリックですぐ出ますので、こういうふうに出していきます。 で、グラデーションも答えてきますから、グラデーションの画面。はい。で、こちらですね。まあ、ちょっといろいろプリセットがあったりするんですが、ここの中をクリックしていただくと、これグラデーションになる。まあ、よく見かけると思うんですけれども、ちょっと皆さん見落としてないですかねっていうところが、ベタ塗りっていうところですね。ここにノイズっていう項目がありまして、これを適用すると実は、こんな感じになります。はい、これに変化させていくね。できます。で、粗さっていうところね。こういうふうにすると、非常にこう、位置が強く変わっていきます。でも、ここまでになると大体わかりますよね。これ白黒になればいいわけですから、HSB モードに変えて、最後を、はい、こういうふうにします。ちょっと思った感じになってないんですけれども、何度かこういうふうに、ね、ボタンをね押していただくと、変わっていきます。まあいい感じのところもあります。あと透明部分を追加っていうことをねチェックしていただくとちょっと黒がいけますので、こんな感じにして、します。はい、ちょっとね画面がね、見づらい狭いんですけれどもこういうふうになっています。よし、いきますね。はい。で、これでですね、もうできたようなので、あとは、グラデーションのスタイルというところですね。こちらを書く。はい。こういうふうに、なります。はい、こんな感じでね、まあ、濃い感じですね。っていうのができました。で、もう少しね、これはレイヤースタイル関係ないんですけれども、まあ、マスクなんかかけていただいてこちらですね、マスクボタンがありますので、レイヤーマスクを追加して、よいしょ、はい、ブラシを選んで、よいしょ、はい、このあたりですね、このあたりもちょっとボケたりしてね、はい、でこれで、まあ、マスクかかってますから、まあ、要は消せるということですね。消してみていただくと、こういうふうな感じになります。まあまあ、濃い感じというのができたんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、グラデーション。今日のテーマはですね、こういうふうに普段使わないような使い方をこうしてみたらどうでしょうかということです。はい。じゃあ、こんな感じでですね、いろんなものを行きたいなと思いますね。はい、またデモデータに、少し戻りますね。はい、はい、ドロップシャドウ、よく使いますよね、ドロップシャドウ、ね、先ほど目にはドロップシャドウみたいなね、言わないですよね、はい、滑ってますね、すみません。まあ、よく使う機能ではあるだけに、そのまま使ってしまうね、いうことも結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちなみにこれは普通にね、ドロップシャドウ、ついてますこんな感じ、こういう感じですね、はい、ちょっとキャンセルして、はい、消します。じゃあこういうの、どうやって、作ってますかと、まあ、こういう表現が、まあ、別に使うことがあるのかって言われたらちょっと見といてですね、これも実はドロップシャドウです。どういうふうに作っているかといいますと、はい、レイヤーを見ていただくとね、分かりますけど、ドロップシャドウしか、ついてません。他、何もありません。こんな感じですね。じゃあ、開いてみます。開いてみますと、まあ、パッと見ですね、そんなに、普通のドロップシャドウと違いはないんじゃないか。まあ、色が、白、まあ、普通黒になっていると思います。まあ、ちょっと分かりやすく赤にしてみますね。でこれポイントはですね、実は2つありまして、1つはですね、塗り、レイヤーパネルですね、の塗り、こちらは0になっています。ちなみに 100% にすると、もともとブルーの塗りが入っていると思ってください。で、もう1つはですね、ですからこれ 逆算していってます、戻していってます、標準の状態に。もう1つは、このドロップシャドウの効果の一番下のチェックですね、レイヤーがドロップシャドウをノックアウトっていう。 こちらに、標準ではチェックが入っています。はい、じゃあこれが標準の状態、この状態で塗りをゼロに一旦してみますね。はい、するとこんな感じで、要するに抜きになるんですね。ドロップショット抜いちゃうんですね、文字のシェイプで。で、先ほどのドロップシャドウの、レイヤースタイルのパネル、このノックアウト、要は抜かないというふうにね、チェックを外してあげると、こういうふうに、ぼやけた状態というのが取れます。でこれはもちろんですね、文字だけじゃなくて、まあ、図形シェイプとかね、丸とか四角とかでも、使えますので、まあ、ぜひ使ってみてください。じゃあちょっとどんどんいきますね。はい、次これもドロップシャドウです。はい、ちょっとね、色味が、分かりづらいかもしれないんですけれども、実際にドロップシャドウになってますので開いてみますね。はい、まあちょっとね、光彩っていうのがね、一つついてますから一回消してみますね。するとこんな感じです。はい、もちろん背景もね、少しね作り込んでいるとかね、作ってますけれども、はい、チェックを外すと消えてしまいます。じゃあこれも、ね、逆算していってみましょう。開いてみます。はい、ここだけね、拡大しますね。まあそんなにトリッキーなことはしてないと思うんですけれども、まあ色が茶色になっていると、角度、これで角度は距離をゼロにしてたら関係なくなるので、別にこれは関係ないです。どうなっても、光源の角度ですね、サイズの方角度ですね。で違うのは2つだけ、この下にある輪郭っていうところと、ノイズっていうところです、この輪郭デフォルトではこれですね、はい、一番左のやつですね。こうするとこんな感じ、はい、ノイズ、はい、なんかね、さっきの雲もちょっと見づらいですね、すみません。こんな感じですね。はい、こういうふうになっております。で、ノイズもね、ちょっと面白いんですよね。これどんどんかけていくとね、はい、こんな感じで、ザラザラした感じがね、出来上がってきます。で、先ほどのこの輪郭っていうやつですね。これをですね、いろんな形にね、ちょっと変えてみますね。少し背景を拡大していきます。こんな感じにね、しておきますね。輪郭を、はい、変えるとこういうふうになったり、こういうふうに二重線とかね、はい、いろいろ変わっていきます。こんな感じとかね、はい、で、今回はですね、これは、こういうね、逆V のような状態になってますので、これは、こちらですね、こちらの輪郭の、ね、ボックスの中をクリックしていただくと、エディターが出てきまして、自分でね、作れます。はい。ということで、この輪郭っていう、ノイズっていうのを、まあ、使っているということになります。じゃあ最後。じゃあ、これは実際にね、作って、ちょっとね、簡単にパパッと作ってみたいと思います。よいしょ。はい。まあ、少しこう、歪んだ形ですけれども、まあ、いわゆるシェイプレイヤーですね。はい。になります。はい。で、こちらですね、まず点線がですね、レイヤースタイルでは基本的にはちょっと難しく作れないので、この点線に関しては、ですね、グリッドストロークっていう機能が、あります。最近のね、今年のキャンプはで、ストロークが、イラストレーターで塗りと線ですね、はい、で、ですから点線も実はあったりします。こんな感じにしております、はい、で、ここからレイヤースタイル ダブルクリップ、線がね、外にもついてしまってますから、このはみ出てる部分というかね、この赤いフェルト自体はもうちょっと大きくないと思うんですから、僕は境界線をレイヤースタイルでつけてしまいます。色を合わせます。はい、こんな感じですね。これでこういうね、文字になります、ね、これあのストロークっていう機能がないときはね、結構面倒で、イラストレーターで作ってね、普通にもコピーして持ってきたりとかしてましたけれども、後から編集できる状態でファッションで作れます。でここからですね、このフェルトっぽい、このちょっとこう、なんていうかな、ザラザラしたというかね、アナログな表現というんですかね、これもね、フォトショップでいろんな作り方あると思うんですけれども、まあ、あえてレイヤースタイルでやるとしたら、そうですね、さっきのドロップシャドウですね、これを使います。はい、普通はこういうふうにね、ドロップシャドウ、シャドウがつきますけれども、これは先ほどと一緒で、ノイズですね、ノイズを乗せます。はい、一応今こんな状態ですね。はい、ノイズを乗せます。こんな感じですね、もう分かりますよね、ノイズがどんどん乗せていきますね。で、ちょっとね、これだと右下光源がね、左上にありますから、シャドウが右下にかかってしまいますので、一旦距離をゼロにします。そうするとね、こう周りにこうね、ついてきますね。ちょっと分かりづらいので、スプレッドでちょっと厚みとかねを少し出しておきますね。こんな感じにしておきます。こんな感じですね。で、あとは問題でございますかね、色を合わせて、はい、色を合わせました。はい、色を合わせたんですけれども、ここはちょっと今日ね、覚えておいてほしい一つなんですけれども、描画モード、これはね、あのレイヤーパネルの描画モードっていうのがあるんですけれども、あのレイヤースタイルの描画モードっていうのを必ずね、チェックするようにしておいてください。今ですね、背景がね、ちょっとこう、まあ、画面で見るとちょっと違うと思うんですけど、なんか色がグレーじゃないか、茶色っぽい色がついてると思うんですけど、描画モードが上座になってますので、重なってしまってるんですね、色が。ですからここを通常にして、要はこの赤そのものの色をね、出してあげます。はい、これでこんな感じです。もう大体なんとなくのね、雰囲気が出てきましたね。で、あと最後はですね、これはドロップシャドウ関係ないんですけれども、この塗りの部分ですね、塗りの部分が、まあ、ベタの部分になりますから、なんかもうシール貼ったみたいな状態にね、おかしいので、ここの、テイストをね、少し作っていきます。これも、まあ、デフォルトのっていうかね、機能でやっていきますね。で、ここでもね、また、今の描画モードっていうのが関係してきまして、まあ、結論から言って、これはパターンを使います。まずは、パターンを使います。で、パターンを使うんですけれども、まあ、パターンの中でも、こういう、これ、三影石とかだったかな。灰色の三影石。とか、なんかいろいろあるんですが、まあ、これちょっとざらついた感じのね、やつをチョイス、してください。これはね、デフォルトっていうか、ここには出てなくてもですね、この右上の歯車をクリックしていただくと、ここから、いろんな、ペーパーとかね、なんとか追加できるように、これは標準ですから入ってます。で、追加してください。で、このままだと真っ白い状態ですから、この上にカラーオーバーレイで、まあ、さらに塗りをのせるように。色を合わせます。はい、そうするとまたベタッとしたね、感じになってしまいましたから、先ほどの描画モード、ここで重ねます。まあ、上座のようにしておきます。するとこの感じで、カラーの下にあるパターンが、まあ、重なった状態でね、表現できます。で、このカラーオーバーレイ、グラデーションオーバーレイ、パターンオーバーレイで、この3つはですね、この重なり順があると、要はレイヤーと同じでカラーが一番上ですね。だからよく言われ、あのなんかグラデーションつけたんですけど、グラデーションならないんですけど、よく聞かれてるんですけど、まあカラーがつけるからだよということで、ね、乗ってるんだからまあつけないですよっていう話ね、になりますから、ここは重なり順になる。ですから逆に重ねなければ描画モードをいじってください。はい、OK。こういう感じで、まあ、大体できました。 まあ、このようにですね、ドロップシャドウですよね。ドロップシャドウって影をつける機能だと思うんですけれども、そのまんまの機能で使ってるっていうのは、まあ、非常にもったいないんじゃないかなと。でパターンもそうですね。なんかこういいパターンがないからっつってね、こう素材をこう集めて、まあ、もちろんそれも大事なことだと思うんですよ。自分で作ったりって大事なんですけれども、まあ、逆に言うとね、この入ってるやつで、ちょっとこうね一手間かけてあげると、全然違うっていうのができるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、ちょっと次のねデモに行きたいと思います。で次はですね、ちょっと実際に、こういう、まあ、ウェブサイトのデザインっぽいもの、これまあちょっとうちがやってるショップなんですけども、あのデザインは全然違います。今回用にね、作ってきました。実はネイルのねこのシールとか今日フォトショップ仕様のやつを作って持ってきたりとかしてるんで、まあよかったら後でなんかプレゼントとかできればいいかなという感じなんですが、こういうね、まあサイトの、まあ、ヘッダーというか、まあ、キービジュアルを含めた、イメージのところですね、これをちょっとこう解剖していこうかなと思います。これ全てレイヤースタイル、全てじゃないね、すいません嘘つきましたね。一部マスクとかをね使っています。はい、でちなみにですね、何もない状態だとこんな感じです。はい、何もない状態、何も足さない状態、はい、ですね。はい、じゃあですねちょっと作っていきたいと思いますね。はい、まあ、例えばですねこういった、よしこっちがいいかな、わかりやすいですね。はい、こういうね、まあ、テープというかマスキングテープ的なね、まあ、よくあるし、まあ、それぐらい作れるよっていう感じかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、大体僕はね物臭なのでもうシェイプとかでざっくりも変えてしまってね、これを後で戻せるように作りたいんですよ。だから実際にこういうフォルムを描くっていうよりも、そのまま丸とか四角で作ってそれをマスクで削っていくというかね、そしたら後でまた戻れますから、こういうのでちょっとやってみますね。よいしょ、ちょっと拡大しておきます。はい、でですね、まあ、ポイントはですね、紙っぽい感じ、クラフトシップ、クラフトシップ、まあそうですね、紙っぽい感じ。で、ちょっとこうギザギザして、これやっぱテープですからね、ちぎれてないんで。で、あとマスキングテープで、少しこう透けてるというかね、まあさっきの画面ほどは透けてないかもしれないんですが、まあ、そこはちょっとデフォルメしてもいいんじゃないかなという感じで、ちょっと透けてるということですね。じゃあ、レイヤースタイル。あ、その前に、どっちがいいか、フォルムを先に作るんですね。要はギザギザさせる。もうこれもね、何でもいいと思うんですよ。いきなりマスクをかけて、なんか筆とかね、鉛筆で削っていってもいいですし、まあ僕はもう物臭なので、もう洗濯範囲でザクザクとかやっちゃいます。ちょっとね、ちょっとお時間くださいね。ほら、こんなことになりやがるんですけど、いか削るか。やり直せってことですね。物臭がダメよっていう。喋りながらやるとまたね、手元が狂うと思うんですけど、喋ってないとやっぱね、せっかく皆さん聞きに来てるんで、僕の声をね、はい、ちょっと中途半端になってしまいましたね。はい、じゃあここは足し算していきますね。はい、ややこしいことになってしまいましたね。はい、適当にこんな感じで、ちょちょっと。はい、わかりますかね。よいしょ。こんな感じですね。はい。で、まあ、マスクかければいいですね。マスク、まあ、洗濯範囲で塗りつぶすとか、そういうやり方でもいいんですけど、まあ、まあ、間違えました。ここですね。マスク、レイヤーマスクを追加ボタン。このままクリックすると、これですね。洗濯範囲以外がマスクされています。ですから、ここはオプション、もしくはボルトを起動しながら、クリックすると逆になります。ですから、マスクが、まあ、逆になります。選択範囲がマスクになるということになりますね。 かりました。ちょっとこっちいいですかね、もう右は。いいですかね。はい、できたよということで、脳内変換してください。はい、で、これでですね、ダブルクリックしますね。はい、で、これもう一緒なんですよ、さっきとね。別に改めてっていう感じなんで、ささっとやってみますけれども、パターンです。まずガサッとさせたければパターン。はい、こんな感じにしようかな。ちょっとね、色が分かりづらいと思うんですが、よいしょ。よいしょ。はい、はい、分かりづらいですけれども、まあ少しガサッとしてます。はい、で、このままだとやっぱね、真っ白系ですから、色ですね、カラー、カラーバーで色を出します。まあ、マスキングテープといってもね、いろんな色があるので、別に黒でもいいと思うんですよ、白でもね。まあまあまあ、こんなちょっとありそうな色、こんな感じかな、にしておきますね。はい、これでもやっぱさっきの重なりの件がありますから、カラーとね、パターン、重なってしまってますから、カラーオーバーレイを上山にして、こういうふうに下のパターンが少し、透けて見えてきます。もっと透けさせたければ、不透明をですね、落としていけば、どんどん下のパターンがどんどん出てくる。まあ、もちろんこの描画モード、別に上山じゃなくていいんですよ。いろいろ試してみてください。で、こういうふうになりました。で、一旦これでね、ちょっと OK してみますね。はい、こんな感じです。で、これで不透明度、レイヤーパネルの不透明度をちょっとね、落としていくと、こういうふうに、ね、なってきますね。で、これだとね、やっぱりペタッと感が出てしまいますので、もうちょっとだけ手を加えていきますね。はい、ダブルクリックして、そうですね、ドロップシャドウとかね、少し気持ちかけるかな。距離はゼロ。こんな感じですね、距離ゼロ。こんな浮いてないよね、とテープね。腫れてないやんという話になってしまいますね、これだと。ですから、少しサイズもね、抑えめにして。まあ、かかってるかかかってないかぐらいです。これ微妙な違いというかね、これぐらいにしておきます。ちょっとね、うまく見えてるか自信がないんですけれども。で、あとですね、他にも、そうですね、シャドウの内側なんかをね、使って、少しこのね、境界にエッジをつけるというか、っていうのをね、ちょっとやってみますね。はい、これだとまだね、少し影になってしまいますから、はい、こんなぐらいにしておくから、距離ゼロとかでしょうか。こんな感じで少し薄くしていきますね。こんな感じに、していきます。ちょっとわかりますか？で、まあまあ、ちょっとね、大体こんな感じにしておきましょうかね。で、まあ 100% ぐらいで見るとね、そんなに違和感ないというかね、でこれを回転して、ペタッと。はい、はい、はい、ペタッという感じでね、貼り付けることができます。で、これカラーオーバーレイで色をつけてますから、カラーオーバーレイ、先ほどのレイヤーのカラーオーバーレイを、まあ、編集していただいて、色を変えてあげれば、はい、こういう感じでね、また違った、ね、表現ができますし、まあ、いろいろ使い回しができるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでテープができました。これ全部ね、ちょっと作るのはね、今日は無理なので、またこれデータをね、お渡ししますから、ダウンロードして、やってんのかなと、俺の方がいいので、もっと便利なやり方知ってるよとかっていうのがあれば、ぜひフィードバックしてください。じゃあ最後は、このね、これちょっとね、色が薄いっていうか飛んでしまって見づらいんですけれども、この背景のこの紙っぽい、質感というか、これをちょっとね、やってみますね。はい。一応ね、サンプルをちょっとね、これ単体で、使ってきました。完成。少しね、きつく、なんていうか、こう影とかをね、しています。よいしょ。はい、これがベースになります。はい、ベースですね。ただの四角です。シェイプ、長方形のシェイプツールと書いた四角ですね。はい、で、これもですね、先ほどと同じと思ってください。もうパターンです。とにかくパターンが僕大好きで、パ ターンを使います。はい、適当にこういうずらっとしたパターンを使って、カラーで色味をのせる、ちょっと古ぼけた焼けた感じのね紙にしたいので、こんな感じにねしておきます。こんな風にねしておきます。はい、で定山、はい、こんな感じですね。ちょっとねざらつき強すぎるので、いうことなので、この場合はパターンオーバーレイに戻っていただいて、こちらで、不透明度を少しね、落としていきます。こんな感じでね、はい、まあこれで完成といきたいところですけれども、まあやはり、少し、ペタッとかが出てしまいますので、ここではねマスクを使ってですね、どうやってこのね、よいしょ、はい、ちょっとこうね、傷ついたようなね、古ぼけたような感じね、作ってみたいと思います。これ非常に地道な作業なんで、よく見ておいてください。はい、今もね、ごめんなさい、もう一回やりますね。こちらにマスクをかけます。マスクはね、一番簡単なことですね、先ほど見せましたレイヤーパネル下のこの3つ目のボタンをポチッと押すとマスクかかります。あとはお好みにっていう話なんですが、まあ、ブラシだったり、まあ、鉛筆の方もね、エッジが立ってますので、例えば鉛筆を選んで、あるいはブラシを選んで、こちらでもいいです。で、右クリップですね、ブラシ、右クリップでブラシが出てきます。で、もちろんね、ちょっと違うものも入ってますけれども、これもプリセットのブラシ。例えばこの辺りですね、この辺りのブラシがプリセットのブラシです。こういうのないよっていう人は先ほどと同じですね、はい、右上のハードルのところから、追加してください。まあちょっとねガサッとしてたらね、大体その横に見えるので、そうこんな感じで、はい、こんな感じでもう自分でね削っていく、もうそれだけです。はい、削っていってください。こういうふうにちょっとずつ削っていく。まあ今実はですね、僕今トラックパッドでやってるんですよ。マウス後ろから持ってるの忘れちゃった。ちょっとね、なんか先にねくるくるしておかしくなってしまったんですけど、まあまあこんな感じでね削っていってください。で、削っていっていただくとですね、もうこれで、少しね。出してきます。で、やはりねドロップシャドウ、これでね薄くやっぱ影をつける、と距離をゼロによし、しますね。距離をゼロにすると周りにねぼんやりと影が、入ってきます。はい、サイズなんかもね気にしてください。はい、不透明ちょっと落としてみます。ポイントはね、あんまりかけすぎないということですね。かけすぎると影になっちゃうんでね、これもね。なので、かけすぎない。あとドロップシャドウなんかも黒色でデフォルトに使うんじゃなくて、この背景の色とねうまくブレンドさせた色なんかを使うようにすると、非常に雰囲気が良くなります。これもわからないですよ、はっきり言うとね、パッと見ると。でもやっぱこうね、にじみ出てくるものが違うようになると僕は思っています。はい、こんな感じですね。で、例えばですね、シャドウの内側ですね、こういうやつですね。これもですね、距離ゼロにして、サイズをこうぐーっと持ち上げていってあげるとですね、こんな感じでね、結構これ大げさっていうかね、大げさな感じに今してますけれども、こういうふうに、なりますね。で、これも黒ですから、少し焦げ茶色っぽいとね、変えていただいて、こんな感じでもうちょっとサイズ。透明度少し落としていきます。はい、こんな感じでですね、ちょっとこう古ぼけた感じっていうのを出すっていうことができます。で、まあ全てはちょっとご紹介しきれないんですけれども、最終的にはね、こんな感じになってきます。で、あとですね、すいません、最後ちょっとだけ、本当にちょっとだけこれだけ見ていただきたいんですけれども。この上のね、ヘッダーの一番上にあるね、レインボーのバーのところですけれども、実はこれもね、 グラデーションを使って、作っています、はい、こういうグラデーションです。もうなんかちょっとね、もうこんな作りたくないわって感じかもしれないんですけれども、こういうグラデーションになってますね。まあ別にね、一個一個四角を置いていってもいいんですけれども、一個一個置いていったらなんか一個一個ずらしていかなあかんとかなんとね、もう嫌になってくるんで、最終的に横着したいので、まあ、グラデーションを取らせていただいています。はい、ということで、よく見かける表現なんですけども、まあ、デフォルトでもプリセントでも、できますので、ぜひ動画も見つけていただきたいと思います。はい、なんとかなりますデフォルトでですね。で、まあ、ポイント、最後ですね、ポイントはですね、いろんな効果と機能、これを掛け合わせてみようと、例えば描画モードを、ね、ちゃんと活用するとか、ここでは紹介しきれませんでしたけれども、いろいろ試さなかったことになりますので、そういうのをね、ぜひ、見つけていっていただきたいと思います。で、本来の使い方にこだわるんじゃこだわるっていうかね、そこは固定観念だと思いますので、グラデーションだったらグラデーションとして使うとなるので、もったいない。ドロップシャドウをドロップシャドウとして使うっていうのはもったいないので、何か見落としてる機能はないですかということで、そういったものをね、ぜひ見つけていただきたいと思います。ということで、私のセッション終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
デフォルトのものを使ってということでね。
はい。
マイクね、これでね。
はい。